聖歌隊による賛美、誠の愛。続きまして宣教、教会の使命と題して渡辺明先生より御言葉を取り継いでいただきます。
Thank you. こんにちは。東京バプテスト教会のミニストリー牧師をしています渡辺明と申します。母が常磐台バプテスト教会で昔牧会をしておられた松村修一先生からバプテスマを受けたことや、私のいとこが修一先生の息子の誠一先生と結婚したというような関係で、昔よく常磐台バプテスト教会に遊びに来てました。今日何十年ぶりにこの教会に伺いましたけれども、本当に大変懐かしく思っています。昔の話なんですけれども、私は、大久保バプテスト教会で、羊をしていた頃、かれこれもう40年も昔の話なんですけれども、そこにですね、私より、少し年上の、当時まだ若かったんですけれども、青年がですね、違う教会からやってきまして、転入会を申し込んできたんですね。私は伝道執事だったんで、それを、ね、聞く役割だったんですけど、彼来るなりですね、いやバプテスト派はいいですね、だってまずドグマがない、聖書主義ですから信者一人一人が聖書を読んで自分が信じたように信じればいい、そこが気に入りましたよ、なんて言いながらですね、やってきたわけです。それから次にですね、やっぱ回収主義というのがいいですね、万人祭司ですよ、バプテストはやっぱりいいですね、民主主義ですからね、教会の運営に関して一人一票を持ってる、これがバプテストの本質ですね、そういうふうにですね言ってきたんですね。で、私はまだ若かったんで、その頃まだ20代だったんですけれども、この言葉がすっかり私の心の中にこう刷り込まれてしまいました。そっか、万人祭司なんだ、そしてバプテストのいいところはみんな自由な信仰を持っていて一人一票を持ってるということなんだって、そういうふうにこう思ったわけです。それから先ほど友野先生が紹介してくださったように西南学院の進学校で学んで、それから調布で牧師をしばらくしてたんですけれども、ずっとそう思ってたんですね。で、バプテスト教会では必ず総会をやります。教会の運営について、教会員全員が意見を出し合い、最終的に常磐台バプテスト教会もそうだと思いますけれども、多数決で議決をするわけです。教会の方向性を決める大切なプロセスですから、決議の仕方は厳密でなければなりません。連盟の年次総会に行くと、議決の前にですね、会場封鎖とか言って、その会場にいる代議員の数を正確にですね数えるために、こうドアを全部閉めて、そして中にいる人の数を数えて、それからこう評決をするわけです。トイレに行ってて、会場のチャペルに入ろうと思ったら、あ、ダメです、もう会場封鎖されてますから、なんてね言われて、爽快だ、これぞまさしくバプテストだ、なんていうふうにですね感じたこともあるわけです。バプテスト連盟の事務所に、かつて遊びに行った時のことなんですけれども、ある一人の職員がですね、先生、私たち連盟職員の1年間の仕事の、大部分は年次総会のための準備だと言っても過言ではありませんよ、年次総会命ですからね、みたいなね、そういうことを言って、やっぱバプテスト、ね、年次総会万人祭司だなと思ってたんですけれども、ところがですね、アメリカのケンタッキー州のルイビルにある、サザンバプテスト神学校で勉強するようになって、神学校のそばにあるリンドンバプテスト教会という教会の、メンバーになってですね、そこで、クイーンさんという年配 の, もうおばあさんでしたけれども、ご婦人と親しくなったことで、私のこれまでの考え方がですね一瞬で変えられることになったんです。その頃、ケンタッキーバプテスト連合ってのがありまして、アメリカでもね田舎の方なんですけど、その当時友野先生はノースキャロライナでね牧会をされてたんで、車でアパラチア山脈を越えて遊びに行ったりなんかしたね、そんな思い出もあるんですけれども、私アメリカに着いて最初の頃ですね、まだ英語が全然得意じゃなくて、それでよくね進学校にのこのこ来たもんだっていう感じもあったんですけれども、どうしようと思っていたら、バプテストケンタッキーのバプテスト連合の婦人会がですね、ダウンタウンの中にあるウォールナットバプテスト教会という教会、大きな教会があるんですけれども、そこを会場にして毎週外国人を集めてフレンドシップ ップインターナショナルという催しをしてたんですね。今でもあります。ウェブサイトで探すと出てきます。毎週水曜日にね、集まってやってたんです。もともとベトナム戦争の時代にベトナムから逃れてきた難民を助けるために始められた働きだったんですけれども、私が留学生だった頃は世界中から来た人たちが対象になっていて、そしてちょうど私たちみたいにアメリカに着いたばかりで右も左もわからない外国人がスムーズにコミュニティの中に溶け込めるように手助けをしていました。その中には英語クラスみたいなものはもちろんのこと、運転免許証の、ね、取り方を教えるとか、それから、まだ車を持ってない人たちを、ね、スーパーまで車で乗せてってあげて買い物を手伝いするとか、中にはグリーンカードの、ね、取得の仕方を教えるクラスなんていうのもやってました。で、妻と私もアメリカでの留学生活が始まったばかりだったんで、当時2歳の娘を連れて毎週水曜日になるとフレンドシップインターナショナルに通ってました。それがすごく楽しみだったんですね。私はまだ、留学生だったんですけど、これからそのTOEFLという英語テストを受けなければならないなというところで、私それがすごく苦手だったんですけれども、ちゃんとそこには学生向きのTOEFLクラスなんてのもあるんですね。そこで、新学校の先生の、ご婦人たちがですね、教えてるクラスなんかに行かせてもらって、やったのを覚えてます。妻はですね、料理クラスとかクワイヤーとかもういろんなものがあるんですけれども、いろいろはしごしながら楽しくやってました。とにかく外国人の人たちがルイビルという町に馴染んでもらえるように、教会の婦人会の人たちが自分の持っているその賜物を寄せ集めてできることは何でもやってたんです。で、ウォルナット教会にはですね、アジアから来た人もいれば、アフリカからもいたし、南米、中東からもですね、ありとあらゆる人たちが集まってました。今アメリカの、ね、大統領とイランの仲悪いですから想像できないかもしれないんですけれども、イランにはルイビルにはですね、イランから来た人もたくさんいて、フレンドシップインターナショナルには黒いヒジャブというね、こうスカーフをした人たちも、女性たちも結構来ていました。外国から来たばかりの人たちにとって、ルイビルの教会の親切な働きはどんなに励ましになったことでしょうか。実際にそれを体験した、妻と、私たちも、教会でやっていた、婦人会の人たちの素晴らしい働きの、証人です。さて、私と妻がですね、クイーンさんの車に乗せてもらって、まだ車もまだ買う前の本当に最初の頃だったんですけれども、近くにクローガーっていう大きなスーパーがあったんですけれども、そこに買い出しに連れて行ってもらった時のことなんです。大きな、ね、スーパーで、カートを持って、ね、買い物をしているわけですけれども、クイーンさんもその時私たちと一緒にいて、そして向こうの方に外国から来たらしいなと、ね、見受けられるその女性の人がいると、もうクイーンさんすぐにこう近寄っていて、こんにちは、私はねクリスチャンなの、リンドンバプテスト教会のメンバーなんですよ、水曜日にフレンドシップインターナショナルっていうのをやってるんだけど、どうぞあなたもね、よかったらいらしてくださいみたいな感じで、もう本当にこう、ね、声をかけてお誘いしてるんですね。で、それを見ながら、私はクイーンさんに、いや本当にクイーンさんは伝道熱心ですねというふうに言うと、彼女は私に、あらそうよ、だって万人祭司ですもんっていうふうに答えたんですね。で、突然彼女の口から万人祭司なんて言葉が飛び出してきたんで、私はびっくりしました。万人祭司って一人一票のことじゃなくて伝道のことなのって、ね、そういうふうにこう思ったわけです。ここでちょっと万人祭司という言葉について説明しておく必要があると思います。万人祭司ね、全ての人が祭司ですっていう、そういう意味なんですけれども、神学用語です。宗教改革者のマルティン・ルターが、神の目からはキリスト者全てが祭司であるっていうふうに主張したんです。というのは、当時カトリック教会がですね、もう、聖書を解釈することができるのは教会の中で権威を持った人だけに限られていて、で、信者はみんなその権威に従わなければならないというふうに教えられてたからなんです。で、祭司というのは旧約聖書の時代の、宗教的な役職でした。それは世襲制になっていて、 レビ人であるアロンの子孫だけに委ねられていました。祭司は神殿にいて神の言葉を民に伝え、またイスラエルの民の罪を許すための儀式をしていました。やがて祭司は政治的な権力を持つようになりました。しかしこの祭司制度というのはイエス・キリストの出現によって廃止されました。なぜならばキリストは神の子として直接神の言葉を私たちに伝えてくださり、そして罪を許す権威を持っていたからです。キリストが現れた以上、キリストに成り代わって専門職の祭司が人と神の仲立ちをしたり罪を許す必要はなくなったんです。ですから神殿が、ね、なくなった今も、私たちはクリスチャンとして一人一人が、イエス様の、ね、弟子として歩んでいるわけですけれども、ペテロの手紙の第一の手紙の2章9節にこう書かれています。しかしあなた方は選ばれた民、王の祭司、聖なる国民、神のものとなった民です。それはあなた方を闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある権限をあなた方が広く伝えるためです。この言葉から分かるのは、これからはこのペテロの手紙を受け取ったすべての人、つまり私たちも含めてなんですけれども、祭司としての役割を担うことになったということです。つまり今ここにいる皆さん一人一人が祭司の使命を神から与えられているんです。そこで、このペテロの言葉、それは、あなた方を闇の中から驚くべき光の中へと招き入れてくださった方の力ある権限をあなた方が広く伝えるためです、まあ、その意味をですねよく吟味してみましょう。ペテロが語っていることは昔私が受け入れていた万人祭司の考え方と全く意味が違います。先ほど私の大久保教会時代の友人の言葉を借りて、信者一人一人が聖書を読んで自分が信じたいように信じればいいっていう、ね、言葉を言いましたけれども、それは聖書解釈の責任を、まあ、権力者に引き渡してしまってはいけないという万人祭司の、関わる真理が、まあ、多少含まれてはいます。しかしそれはみんなが聖書について好き勝手なことを言う自由が与えられているという意味ではありません。ましてや教会員一人一人が会社の株主総会にやってくる株主みたいに一人一票投票権を行使するというような意味でも全くありません。そこに書かれているのは、私たち教会は、そしてクリスチャン一人一人はイエス・キリストによって闇の中から光の中に招き入れられているんだから、それをまだ暗闇の中にいる全世界の人たちに伝えていく責任があるんだということです。私たちの教会は長い歴史を歩んできました。使徒言行録にある教会の成立から見れば約2000年、プロテスタント教会の成立からもすでに500年、時和大バプテストの教会がおそらく多分70年ぐらい、それぞれ長い歴史を担っています。その中でクリスチャンたちは一つの時代の節目節目で自分たちの在り方を振り返り、神が自分たちに何を求めているのかを吟味する必要があります。ですからここでやはり私たちは聖書の中のイエス様の言葉に立ち返りたいと思います。イエス様はエルサレムに入り弟子たちの足を洗われた後、ご自分の十字架への道を思いながら弟子たちに多くの戒めと教えを与えられました。その一つがヨハネによる福音書15章12節以降の言葉です。先ほど友野先生に読んでもらいましたけど、もう一回ちょっと読みますと、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。友のために自分の命を捨てること、これ以上に大きな愛はない。私の命じることを行うならば、私あなた方は私の友である。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない、しもべは主人が何をしているのか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ、父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。 互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。ここでイエス様が私たちに与えている使命は、友のために自分の命を捨てろということです。イエス様は、あなたが自分の罪によって神から切り離されてしまうことがないように、十字架でご自分の命をあなたのために捧げてくださいました。あなたは神の一人子イエス・キリストの死によってあがなわれ、永遠の命を与えられたんです。ではあなたの命って具体的に何のことでしょうか。第二次世界大戦中にユダヤ人をかくまって、自分もナチスに捕まってしまって収容で亡くなったクリスチャンたちがいたということをご存知ですね。それなどは自分の命を捨てるということの具体例だと思います。もしかしたら私たちもクリスチャンとして人生のどこかでそんな命を捨てるような決断をしなければならないような瞬間があるかもしれません。でも今一般的な生活を送っている私たちにとって捧げる命って何のことなんでしょうか。それはあなたの時間を自分のためだけではなくて、常盤台教会のメンバーのために、また常盤台教会の外にいる人たちのために使いなさいということです。あなたの命とはあなたが生きている時間のことです。その時間は限られています。あなたが生きている時間があなたの命です。ですからあなたに与えられた時間をキリストのために有効に使いましょう。教会というのは会社の役員会ではありません。会議も大切ですけれども、それだけに時間を使うのではなくて、奉仕のために時間を使いましょう。教会は建物ではありません。それは人々です。建物は動きませんが、人々が集まるコミュニティにはさまざまな動きがあります。私がまだ駆け出しの最初の教会の牧師だった頃、調布の教会だったんですけれども、私は宣教師のジェラルド・バーチ先生という先生からその教会を引き継ぎました。その時、バーチ先生がですね、いつも手招きで教会についてお話をしてたのを、とてもよく覚えてるんですけど、先生はいつもみんな教会をちょっとね、見てください、これは教会に見えますかとか言ってね、こうやって教会の屋根みたいなね、形を手で作って、でそれをこう裏返してみるけど、なんか空っぽです。これは教会ではありません。教会の建物です。みたいなね、ことを言います。で、その次にちょっと組み方違うんですけど、こうやって手を組んでね、皆さんこれが教会です。見てくださいって言ってるの。ほとんど同じに見えるんだけど、またひっくり返してみると、本当の教会には人がたくさんいますみたいなね、そんなことをやって見せてくれました。ここに人がいるとか言って、教会っていうのは本当にそこに集まっている人々の集まりなんですね。それはこうやってもじょもじょもじょってね、動いてるけれども、本当にね、動いてるんです。人が動いていて初めて教会だ。ここにもね、大勢の方たちがいます。建物が教会じゃありません。ここにいる私たち一人一人が教会だっていうことをもう一度こう思い出したいと思います。そしてメンバーの一人一人がキリストから使命を与えられて、それぞれの持ち場で働いている、それが教会のイメージです。それでは私たちは教会として、また教会を構成する一人のメンバーとして何をするべきなんでしょうか。私たちの時間はどのように用いられるべきなんでしょうか。それを見つけるために、会議を始めるべきでしょうか。みんなで意見を述べ合って誰の意見が一番正しいかを決めるべきでしょうか。もちろん会議が大切なんですけれども、それだけに時間を費やしていると私たちの命は時間切れになってしまいます。むしろ私たちは今何をしなければならないのかを知ってるんです。なぜなら私たちはイエス様を私たちの個人的な救い主として知っているからです。イエス様は言われました。もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。ですから私たちがこの世で何をなすべきかということを確認するためには、イエス様がこの地上で過ごされた時に何をしておられたのか、何をすることにプライオリティを置いて時間を使っておられたのかということを思い出せばいいんです。そのためには福音書をよく読むことです。 そうするとイエス様がいつも何をしてたのかということが分かります。まず第一にイエス様は神の国が近づいたことを宣言しておられました。マルコによる福音書の1章、ね、15節を見ると早速出てきます。神の国というのは神が支配しておられるということを意味します。私たちは今あたかも神がいないかのような暗い世界の中に生きています。貧しい人たちはお金持ちに搾取され、多くの難民が世界中をさまよい歩いて戦争と戦争の噂を聞きます。もしこの世が神様に目を向けなければ、この世は絶望のうちに滅んでしまうことでしょう。でも私たちは光の子なんです。神がこの世界を支配しておられるということをもう知っているからです。ですから教会はこの世に向かって神の国の希望を語るために時間を使わなければなりません。あなた方は以前は闇でしたが、今は主にあって光となっています。光の子として歩みなさい。エフェソの手紙の5章8節にはっきりと書かれています。で、第2番目にイエス様は悔い改めて福音を信じなさいと命じておられました。私たちは悔い改めて福音を信じましたから、今度はそれをこの世に向かって呼びかける番です。ちなみに今まだ福音を信じておられない方が、いらっしゃって、しかも今この礼拝に出ておられるということでしたら、それはまた素晴らしいことなんです。なぜなら今あなたにチャンスが与えられているからです。ぜひ今日イエス様をあなたの救い主として受け入れてください。そして、受け入れた後ね、どのようにこの教会の、ね、メンバーになって、そして、イエス様のためにね、働いていくことができるかということについては、まあ、礼拝後に、友野先生のところにですね、行って聞いてください。時和台教会のね、本当にこう、中に体の一部としてね、加わることができるように、本当にこの教会は新しい人たちにいつもね、声をかけていると思いますので、ぜひ、牧師に、来てください。礼拝の後にまた招きもありますので、そのようなチャンスをぜひ生かしていただければと思います。さて、私は福音主義神学会というちょっと堅苦しい名前の学会で理事をしているんですけれども、まあ、2015年にですね、まあ、学会の春の研究会にルーテル学院大学の教授の鈴木博先生という方をお招きして、今再び罪について考えるというテーマで現在論について、まあ、教理神の、ね、立場から教えてもらうという機会がありました。ちょうど何年か前に宗教改革500年記念なんてのがあったんですね。だから宗教改革といったらやっぱり現在論だろうみたいな、まあ、そういうことでね、そういうテーマを選んだんです。現在論っていうのはアダムとイブがリンゴ食べちゃったあの現在のことですね。オリジナルシンとかね言います。その時、鈴木先生が、こう講演に来られた時のサブタイトルが印象的でした。現在論をめぐる奇妙な沈黙、この沈黙は何か、その帰結は、なんていうねサブタイトルがあったんです。で、その講演の内容を聞いたら、まあ、先生によるとローマカトリック教会ではアウグスティヌスの立場を継承しながら、だんだん時間が下るに従って少しずつ罪の問題について骨抜きにされていったそうなんですね。皆さん世界史で多分免罪符なんて習ったと思いますけれども、まあ罪を犯したままでも最後にお金を払って免罪符をね買えば、まあ、教会の権威でとりあえず天国に入れてもらうよみたいな、まあ、そういう、ものですけれども、まあ、それに対して、マルチン・ルターがですね徹底的に抗議をして、そしてプロテスタントがスタートするみたいな、まあ、そういうことがあります。それは私たちよく知ってたんですけれども、いや、鈴木先生によると西方教会の流れを組むプロテスタントもまた時代が下るにつれて当時のローマカトリック教会と同じパターンで現在論を語らなくなってきてるっていうんですね。私たちの教会どうでしょうか。日本人は一般に現在って言葉嫌いなんです。日本人は性善説が好きなんですね。ですから、まあ、クリスチャンがいてちょっとなんか聖人ぶったクリスチャンがあなたは罪人です、悔い改めよなんて言われると大体こうみんな身を引いちゃうわけです。ですから私たちの周りにはいろんなね、その現在っていうとちょっと 結構ですっていう人たちがいる、まあ、そういうことを思いながら教会の方が遠慮してあんまりそれについてね言わなくなって、どうぞ教会においでくださいみたいなことを言うんだけれども、でも神様の前であなたはね罪を悔い改めて、そしてイエス様の十字架をしっかり受け入れて、そしてイエス様に従っていかなければならないんですよっていうところまではっきりね、教会がこう宣教していくっていうこと、ちょっとこう気が引けてしまっている部分があるかもしれません。そしてまあ私たちの周りの社会がね、そのような社会になってます。まあ、ちょっと話飛んじゃいますけど、例えばですね、フロイトとかロジャースなんていう世俗的なカウンセリングの理論を唱えてる人たちがそうなんですね。で、人が人生の中で問題に直面して苦しんでる時に、まあ、人間中心論っていうね言葉があるんですけども、そういう価値観を持ったカウンセラーはまず自分を責めるんではなくて自分を苦しめているものの存在を突き止めなさいみたいなことを勧めます。で、悪いのはあなたではなくて、厳しすぎたあなたの両親、あなたの価値に気づかなかった先生、あなたを裏切った友人、そしてこの悪い世界を作った神なんですよみたいなねことをこう教えるわけです。そしてあなたの心の中には善があるんだから、それを解放してあげればあなたは自然に良くなるし問題は解決するんですよみたいな、おそらくカウンセリングに行くとそういう世界観です。だけれどもイエス様が教えてくださっていることと全く逆になってるんですね。まず私たちは自分の中にある悪い心を正直に認めなければなりません。そしてそれを十字架の上で自分の死によってあがなってくださったキリストの前に告白してごめんなさいと言わなければなりません。それは自分の問題をとりあえず他人のせいにして乗り切るよりもはるかに勇気のいることですが、真剣に自分の罪と付き合い向き合い、そしてイエス様を受け入れるときにあなたは本当の意味で救われます。パウロは御言葉を述べ伝えなさい、時が良くても悪くてもそれを続けなさい、忍耐と教えを尽くして咎め戒め進めなさい、第2テモテの4章の2節ですね、そのように命じています。この世の人たちは自分に都合のいいことを聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集めってパウロは言います。そんな雰囲気の中で罪を指摘して悔い改めを述べ伝えるということはとても勇気のいることですし骨の折れることですけれども、教会は忠実に現在について人々に語りつつ、そしてイエス様の救いを述べ伝える、そのことを命じられているんです。第3番目にイエス様は病気の人たちや悪霊に疲れている人たち、みんなからのけ者にされている人たち、嫌われている人たちのそばに行って一緒に時間を過ごしておられました。日曜日に教会の中に決まった人がいつもいて決まったように礼拝してお祈りを捧げているというのはイエス様が望んでいる教会の姿ではありません。もし私が、ある教会に行ってですね、そしてまた、何年かしてそこに行って、そしてその時に同じ人が同じような、ね、顔ぶれで、もし、相変わらずその中に同じ人が礼拝をしているとしたら、それは教会としてイエス様が望んでいるものと少し違うかもしれません。もっと外に出ていかなければなりません。そして外にいる人たちをもっと教会の中に連れてくるべきです。教会は人の集まりですから、そこには動きがなければなりません。出て行ってそこに新しい人が入ってくる。人間の体が成長するように教会もそこで成長していく必要があります。さて、私はアメリカから帰ってきてクイーンさんから教わった、だって私たちは万人祭司でしょうという教えを大切に自分の教会の中に生かしていきたいなと思ってこれまで実践してきました。その時にですね、最初にしたことは牧師は教会員に仕事を委ねるということでした。仕事を委ねるためには教会員を信頼する必要があります。牧師が一人でやってしまった方が確かに効率的に物事が進んじゃうこともあるんですね。でもイエス様はいつも弟子たちを宣教のために使わしましたよね。二人ずつ使わして、あの村に行きなさいとかね、こっち行きなさいとか言って、イエス様がね宣教してるだけじゃなくて、いつも弟子たちを使って神の国のね宣教させてたってところが大事です。ですから私もいろいろな仕事を作りました。ホームレスの人たちを教会に招いて一緒に食事をする働きですとか、渋谷に出ていて個人伝道する働き、子ども食堂しながらイエス様のことを紹介する働き、 在留許可を持たない外国人を助ける働き、児童相談所施設を訪問する働きとか、それからさっき入ってくるときにこの教会で日野先生のね、がん哲学外来もねされてるって知って嬉しかったんですけど、最近私たちの教会でもがんを患ってる人たちが集まって励まし合う、そして祈り合う働きとか、まあ、メンバーが自発的に始めたいという教会の働きはどんなものでもイエス様が喜んでくださるものであれば積極的に取り入れました。でその時に一つだけルールがあるんですね。その中の一つは、教会の働きに携わっている、その働きのリーダーは牧師スタッフにその運営を頼らないという、ガイドラインがあるんです。英語の教会なので、そこにこうガイドライン英語で書いてあるんですけれども、 You do not expect staff to run the ministry って書いてあるんですね。で、 Do not expect staff to run ってね、スタッフに期待してはいけませんよ。 Run Run っていうのは運営するって意味があるんで、まあ、自分のその働きを牧師先生に任せちゃダメって、ね、教会員が責任持ってやりましょうみたいな、まあ、そういう意味なんですけれども、ランにはもう一つ走るっていう意味もあるんですね。で、ある日のことなんですけれども、教会員がランニングミニストリーっていうのを作りましょうって言い出しました。マラソンが好きな人で、ね、そして世の中にはね、走るの好きな人がたくさんいるから、私たちその人たちをね招いて、そして皇居のねお堀の周りのランニングをしますと。そして走ってきたら、まあ、そこでねみんなとこうね関係が深まったらイエス様のことを証ししたり祈ったりするんですよ。いいでしょうって言うから、そうですね、ぜひやってくださいみたいな感じで新しい働きが一つできたわけです。で、私はですね、牧師でそれ始めたので、最初の活動を応援するためにですね、カメラを持ってこう一緒に行きました。でも私運動苦手で、特にマラソン大嫌いなんですね。だからランニングには参加しないで、写真だけパチパチ撮ってたんです。そしたらそのリーダーの人からですねやってきて、田辺先生も私たちと一緒に走ってくださいよってこうね催促し始めたわけです。で、その時私はミニストリーガイドライン覚えてる？ Do not expect staff to run だよみたいなそんなことをね言いました。親父ギャグみたいなもんなんですけれども、私たちの教会は教会員一人一人が、ね、その働きを担う、牧師が教会の奉仕活動の運営を担ってるってことは全くないんです。教会員が主人公なんです。ある時アメリカに行った時、日本からね一人伝道者の人が来て、自己紹介している時にこんなこと言ってました。いや、私の教会のね方針は、放牧ですみたいな牧会は放牧ですなんて、ね、言ってました。いいなと思ってね、それ私もモットーにしてるんですけれども、教会一人一人が主人公なんですね。イエス様がここにいる一人一人にね、あなたも行ってそして私の働きをしてくださいって言ってるわけです。牧師がその教会の働き全部担うんじゃなくて、ね、教会一人一人が、ね、それを担ってる。それ素晴らしいことだなと思います。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。イエス様はそのようにおっしゃってるわけです。私たちは教会の中で自分の力で何か始めようと、そういうふうに考えてしまうことがあるかもしれません。けれどもそれは間違いです。イエス様が私たちを選んでくださって、もうすでになすべきことを計画してくださっているんです。そんなこと言われても、人手が足りないし予算もないし経験がないしなんてこう尻込みする人がいるかもしれません。でもご心配なく、イエス様は私の名によって父に願うものは何でも与えられると約束してくださっています。今日本当に常盤台教会にお招きくださってありがとうございます。まだまだお話ししたいことはたくさんあります。さっき虫の話とかしてくれましたけど、そういう話始めると多分3時間ぐらい必要なんですけれどもでも主が70年間にわたってこの教会を支え、そして愛して用いてくださったこと、それゆえに今ここにこの教会が存在していること、本当にそれを知ることができて嬉しいです。 そしてイエス様が、皆さんに与えてくださっている使命を達成するために、今日からまた新しい一歩を踏み出してください。互いに愛し合いなさい、これが私の命令である。この戒めを心に留めながら、またこれから70年後、そして100年後、200年後、時は大教会が神と人から愛されるキリストの教会として主と共に歩み続けることをお祈りします。それでは一言お祈りいたします。天のお父様、感謝いたします。今日このように時は大バプテスト教会に来て、そしてイエス様の御言葉を共に味わうことができましたことをありがとうございます。私たち一人一人は小さなものです。そして弱いものです。この世の中にあなたのことを述べ伝えるとき、本当にこんな自分の力でそれができるかと思って尻込みしてしまう、そのような弱いものです。けれどもイエス様がすでに私たちを選んでくださって、そして使命を与えてくださいましたから、あなたを信頼して歩み始めます。どうぞあなたが私たちを通して神様の栄光を表してくださいますように、どうぞ私たちをあなたの弟子として、この世に使わされた弟子として用いてくださいますように、そして私たちの命を、この時間をあなたのために精一杯捧げることができますように、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。